清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。水不足を解消するためため池吉見ダムを作ったが、相次ぐ大洪水が人々を襲った。調査の結果、通り村にダムを作る計画が持ち上がったが、これを知った通り村の人たちは猛然と反対した。その後、松村の必死の説得の末、通り村の人々は松村に全てを一任することにした。急速に調査が進んだ。昭和35年5月に家屋調査が完了。12月には土地、立ち木などその他一切の物件の調査が完了した。そして昭和36年3月31日、保証交渉が妥結し、吉田県知事の立ち会いのもとに調印した。昭和42年5月22日、さつき晴れの青空の下で通りダムの観光式が行われた。すべての山が萌木の若葉に包まれていた。その下で高さ101メートル、長さ229メートルに及ぶ巨大なアーチダムが雪解け水を満々とたたえ、若葉の木々を映していた。この水が小矢部市、福光、城花、福野のそれぞれの町の農地3780ヘクタールの灌漑用水となる一方、洪水期には水をためて下流の洪水被害を防ぐ、さらに落差を利用して発電にも利用するという多目的ダムとして完成したのである。洪水のたびに石や土砂を流して被害を大きくしていた24カ所の用水取り入れ口の堰は4カ所に整理統合された。ダム建設に並行して用水路の新設や改修、暗渠排水、土地の区画整理などの土地改良事業が進められた。改電も行われた。こうしてダムの完成とともに、小矢部川流域地方は近代的、合理的な農業経営ができるようになった。観光式はダムの前で、農林省や県、地元関係者ら150名余りが集まって行われた。松村もこの日参列した。おごそかな神事が済んでから祝いのくす玉が割られた。色とりどりの紙吹雪が湖上に舞い散った。ついで通りダム竣工の日の除幕式が行われた。このあといつまでもダムを見守ってほしいとの願いを込めてダムの主が放流された。ダムに乗り入れた笹舟から70センチ余りもある孫鯉と肥鯉が抱え上げられたかと思うと、2匹は身を躍らして水中に潜っていった。最後にダムの中間にある放水門が開かれた。これは101メートルという高さから落下する強い水圧を和らげるとともに、水が少なくなった時の放水口でもある。4、50メートルの高さにある円形状の放水門から一斉に水が噴き出した。ものすごい勢いで前面に飛び出した水は、その勢いで起こった風に乗り霧状になって広がっていった。みるみるダムの前面一帯の山々が霧の中に隠れてしまった。まるでダムという巨大な浄瑠から山一帯に水が吹きかけられているようだった。その霧に日の光が当たったかと思うと、七色の虹が映し出された。わあ、綺麗な虹、素晴らしい眺めだ。 突然目の前に浮かんだ美しい虹の世界に人々は思わず声を上げた。それは心が和むような平和の世界への出発を知らせているようだった。ああ、いい日ですな。これからの小矢部の人々の平和な暮らしを暗示しているようですな。参列者の中から声がした。人々は互いに顔を見合わせながらうなずき合った。どれだけお金がかかっても立派な施設をと絶叫した小矢部川流域の人々の多年の悲願が実ったのである。小矢部川水系総合開発促進規制同盟会を結成した当時の町長たちは変わり、次の町長に引き継がれていた。県は高辻知事から吉田知事へ、そして農林省も次々と人が変わった。それらの中でダムの仕事は受け継がれ、見事に完成したのである。多くの人たちの熱意と協力の実りの姿と言えた。ダム作りの夢物語は50年目の五月晴れの下で多くの人たちの尽力によって現実に花を咲かせたのである。松村は84歳になっていた。松村の考えたダムの上での村づくりは実現できなかった。それだけに通りの人たちの一人一人が立ち直っていくような身の振り方を町役場の人たちと一緒に考えた。福光町に移住して新たな職場に就いた人、金沢市で新しい出発をした者、東京で就職した者もいる。湖底に沈んだ27戸のうち、ダムの上に家を建てて通りに残ったのは滝田一家。滝田はダムの事務所に就職することになった。松村は滝田が通りに残ることに決めたとき、目をしばたいていった。あなたが通りに残ってくださって本当に嬉しい。通りの山を守ってくださいよ。松村には滝田だけでも通りに残ってくれたことが救いだったらしい。しかも山を守ってくれる者がいることがよほど嬉しかったのであろう。何度も滝田に頭を下げた。しかし滝田は離村した人々が山の整理仕事にやってきて話し合っていることを耳にしていた。いい時に踏み切ったものだ。このダムがなかったら今頃わしらはどうなっているだろう。通りの人々が離村してから 3,4 年の間に時代は大きく進展していた。電気製品が巷にあふれ、プロパンガスが普及して木炭を必要としない世の中に変わっていた。良質な木炭を作り、それが大きな収入源であった通りの村、もし通りに残っていたらと思ったとき、村人たちはしみじみと離村してよかったと思った。そして通りにやってくるたびに周囲の山々を眺め、自らに言い聞かせるのだった。たとえ生まれ育った家は湖底に沈んでも、村を守り村人たちを包んでくれた山々がある。この山々がある限り通りの人たちの故郷は生きている。水を飲んで源を思わなければなりませんな。参列者の一人がしみじみとした口調で言った。小矢部川流域の人たちが平和な暮らしを考えるとき、通りダムの恩恵を思わなくてはならない。それはまたダム建設のために50年も情熱をかけた松村のことを忘れてはならないことである。本当だ。水を飲んで源を思わなければ。参列者の目が松村に注がれた。その松村は命を懸けている中国問題が暗礁に乗り上げていることも忘れたかのように、晴れ晴れとした顔つきで空の青さに見とれていた。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。